的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のあみがお送りします。
本日のゲストは前半に引き続き柿漁師の畠山誠さんにお越しいただいてます。畠山さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
教育業界の中ではやっぱり言われていることで最近の教育の流行りでその探究学習っていうの
がありますね。
変わってきてますよね、
うん、あれ大嫌いなんですよね
面白いと
面白い
学習しろっつってやる学習はもうすでに探究学習じゃないじゃないですか。
命令されてやってるから、ね、探究じゃないっすね。
探究じゃないっすね。本当にその自分の心の中からあこれ面白いなっていうのを深掘りしていくのが、個々に深掘りするのが探究学習なだけであって、
本当
面白い、見てて面白いなと思いますよ言われて
命名してもうそれで、さっきの説明責任じゃないけども、うん、探究学習って言葉を作って、探究学習っていうので保護してこっちは、ね、
あプロテクトですよね、完全に。
いや本当プロテクトだと思う、うんうん、
まさにただのプロテクト。ただプロテクトされたその児童生徒がどうなっていくかっていうのをずっと見てるんですけど、受け答えがやたら上手になっていくんですよ。ただ中身すっかすかなんですよ。あっさいなお前らみたいな、本当にもない大してねえんですよね。あるように見せかけるのがすごく上手になってって、で面白くねえ連中になっちゃうんですよ、ね、
そうですよ、
それが悲しいところですね。
流暢に喋る人ほどね、なんかどっかで借りてきた言葉を
そうなの、そうなの、
そうそう、
薄っぺらいなって思っちゃうんですよね子供たち言っちゃいますよ、お前の言葉は薄っぺらいぞって。いそういうこと言っちゃいけないでしょ。でも私の場合は言っちゃうんですよ、
漁師だからね。
でも私普段塾講師もやってるんですよ。
はいはいはい、はい、
で子供たちと接してると本当にみんな失敗めちゃくちゃ怖がるんですよ、
うん、あれなんでだろうね。
もうこのただの数学のこの数字書くだけなのに、まあ、これってこうなんですかね、こうなんですかねみたいな感じで、はいはいはいはい、書いてみればいいじゃんっていう風に言うんですけどその罰がつくのが怖いっていうか、そういう子多いですね。
そうか、でもアミさん今20代
26、はい、10代。
逆にアミさんの頃はどうだったのか、ね、子供の頃。
でも私は割と小学校が本当田舎のところにあって、うん、田んぼをみんなで稲、うんうん、苗植えたり、うん、海の学習、海と山両方あったんで海にみんなで行って遊んだりとか結構あったので、うん、でそんなにその SNS とかも発達してなかったから、スマホもなかったので小学校の時は、だからもう友達とお母さんに何も言わず山の中に行って秘密基地作ったりとかはしてました。
あんま年代関係ないんだね、地域が田舎だった
ら。地域が田舎だったら
子供たちの本質はねそんなに変わってないんですけどね、周りが変わってるんで、子供たちがやっぱそれに流されちゃう感じがあって、ちょっとそこが残念でならないですね。だから
ちょっと教育の話になっちゃったから、うん、マークシートってダメだと思うんですよね、
はいはい、なんか
あれだって5個とか6個しか答えがあらかじめお膳立てされてて、そこから選べでしょ、
その中から選べ
て、そう探究できねえじゃんみたいな。
そうですね。
でもなんか最近この総合型選抜っていう形の大学入試方法が結構こう今出てきているんですけど、それ大学入試のこう共通テストを受けるんじゃなくて、もう大学のアドミッションポリシーと生徒がこれまで経験した一言のマッチングで、まあ入試結果が決まる、大学が判断する、この人材は大学にとってしっかりこの大学が目指している場所と合ってるね合格みたいな形を取る入試が出てきてて、でも今の、ね、話とか聞いてるとそれもまたなんて言うんですかね、プロテクト範囲な気もしてきて、
それは そうかもしれないね。そっち側かもしれない。プロテクトの方かもしれないな。
わかんないな。
わかんないですけどね。難しい。
そこは一瞬ゾゾッとした部分もいっぱいあって、その考え方。
キャンプとかやると、キャンプ場じゃなく本当にただの山でキャンプとかやると、自分が何ができないのかが明確になるんで、
本当そうっすよね。
面白いですよ。
面白い本当に。
あとなんか例えば彼氏とか彼女ができたら、うち大学生がよく来るんですけど、彼氏とか彼女が初めてできたら登山に行けって必ず。
へえ、なんでですか？
大体登山って結構プチパニックになったり、プチピンチがものすごい多いんですよ。まあ野外活動自体がそういうもんなんですけど、特に登山でピークに行こうとすると、すごいストレスがかかるんで、自分の気持ちを落ち着かせつつ相手の気持ちも組みつつみたいな、いろんなこう面倒くさいことが多発するんですよ。で大体野郎はそれに耐えられずに彼女さんにこいついざとなると使えねえやつっていう楽に抑える
一番いいかもですね。判断すると
判断基準はもう登山行けですよ。
それめちゃくちゃいい。
屋久島で、まあ、山岳の島なんで登山客めちゃめちゃ多いんですけど、山の中で喧嘩してるアーベックめちゃめちゃ多いんですよ。
へえ。
私はこんなとこ来たいって言ったわけじゃない。何言ってんだよ、せっかく来たんだけど行くんだよみたいな。喧嘩する人結構います。
しんどくなった時に本質が出るというか。
あ、そうそうそうそう、そんな感じですね。それもありますね。あと装備もね、まともに考えてなかったりしますし、キャンプ場じゃないキャンプと山岳登山はぜひおすすめですね。こいつの力量を測りたい。
いや確かに。
あれ漁師でしたよね。
漁師ですよ。めちゃめちゃ漁師やってますよ。基本漁師なんで、漁師って楽なんですよね。便利ですよ。
漁師、そうなんですか。
プロテクトですね、漁師って。
あ、そう、もう完全なプロテクトですね。だって人相手の商売じゃないんで、基本的に自然相手ですから。文句言う人そんなにいないんですよ。
ね、
もちろんそのリスクは全部丸かぶりしなきゃいけないけど、それさえ飲んでしまえば、漁師ほど立場がこうフリーダムな生き方はないと思いますよ。
人間関係の問題とかもそんなにない。
人間関係、人に合わないですからね。
そうですよね。
人に合う仕事ほとんどないんで。楽っすよ。仕事がこうどんな職種でも長続きするかどうかって、結局大体人間関係でこけてやめるじゃないですか、その仕事の中身よりも。それが嫌なら漁師やれって感じですね。
名言がどんどん出てきますね。
もう本当に人間関係関係ないですから、何言っても怒られても別に仕事なくなるわけじゃないんで。もちろんね、その気候変動とか大きなその自然環境の動きにはこう痛手を負ったりももちろんしますけど、人のこう人為的に痛手を負うことないんで、ぜひ漁師になって
やって。目力が今
結構大変だけどね、漁師ね。今からね、ゼロスタートで漁師になるのって結構大変なんですけど、投資すごいかかるんで大変だとは思いますけど、私なんかもう実家がもともと漁師で、まあ、若い頃は屋久島とか南西諸島をプラプラして、で、なんかやりたいと思った時に、たまたま、まあ、教育活動をやりたい、まあ、環境教育のジャンルに進みたいと思った時に、日本の環境教育の場合は、一次産業とのマッチングがすごくいいので、まあ、国民性なんでしょうね。生産現場から伝えると、やっぱり日本人っていうのはこう受けやすいんですよね。なので、じゃあ一次産業をやりながら、教育活動って何かなと思った時に、たまたま実家が牡蠣の養殖やってたんで、じゃあ養殖やるわっつって帰ってきて、で漁師仕事も見習いからスタートして、で、まあ、大体もう自立そろそろするかなっていうタイミングで津波来ちゃって。でまたゼロスタートに戻るみたいな。まあ、おかげでいろいろ学びはしましたけどね。 自然災害も何て言うんでしょうね、失うばっかりじゃないので、やっぱりそこからこう再生するものっていうのは勢いが あったり、また自分を勢いづけることもできますので、うん、そのタイミングにいさえすればですね。
なんか湿地の話ありましたよね。
失うだけではなくて、その生まれたものの一つは湿地という自然環境が生まれたんですよ。うちのモネ集落にちっちゃいですけどね、1万2000平米ぐらいの本当にちっちゃい湿地なんですけど、日本ってこう湿地の埋め立ての歴史が長いことあった国なんですが、それは戦争に負けて農地増やせっつって湿地とか干潟を埋めて農地にしてたという歴史なんですが、モネといううちの集落にある湿地も1940年代は海で干潟だった場所を農地に変えて、そして農地としてほとんど使われずに耕作放棄地になった場所を、それが東日本大震災で津波で表土を流されて、かつ地盤が70センチぐらい気仙沼の場合は沈んだので、海水が入るようになって、そしたらそこがめちゃめちゃいろんな生き物が回復再生するような場所になったんですね。で、監禁できる生物で言ったら、アサリであるとか、ニホンウナギであるとか、そういうものがどんどん生き物が増えてきたんですよ。で、国としてはもともと農地だったので、農地として地権者が望むのであれば、また埋め立てますよみたいな話、国のお金で埋め立てますよみたいな、誰も使わない耕作放棄地にまたなるのかって思ってですね、そこはちょっとさすがに何とかしなきゃなと思って、うちの親父に頭下げてですね、ちょっと貯金を全部下ろしてもらって、でもうちの親父もあまり何も考えてない感じがあるんで、この湿地は本当にいいものなのかという確認だけはされましたけど、間違いないと、これは絶対財産というか、そのお金に換えられない知的財産に絶対になるので、守りたいというふうに夜中に話したらですね、分かったっつって、次の日にはもうその土地を買う段取りをして、で、陳謝交渉をすぐしてですね、耕作放棄地を、買い取ったわけですね。で、買い取るとどういうことが起きるかというと、もう地権者って最強の力を持ってるんで、ここに地権者以外立ち入り禁止みたいな看板打っただけで法的効力が生まれますからね。で、その看板見て入った人はもう法律違反になるわけですから。で、国が埋めますかって言ってきたんで、いや俺地権者だけどいらねえよって言って跳ねのけることも普通にできますし、で、基本的にはそのまま放置してるんですけども、いろんな研究者と一緒にそこを調査をしてるとですね、やっぱり生物の回復スピードっていうのは人よりも速いですね。特に水の中っていうのは、社会なんていうんですか、インフラがごたごたになったとかですね、自然災害とかでも壊れちゃった社会が回復するスピードよりも、もう水面下のその回復、生物の回復スピードの方が3倍速ぐらいですかね、圧倒的に速いんですよ。で、もういろんな生き物が回復してきたと思ったら、回復したその生物を食べに今度鳥が集まるようになってきたんですね、野鳥ですね。野鳥がわーっと朝は昼いっぱい集まってくるようになって、うわ鳥だらけだなと思ってたら、今度は人がですね集まるようになってきたんですよ。鳥を見に来る、鳥ってなんか日本人好きみたいですね。鳥を見に行く人やっぱりいっぱいいるみたいで、今度なんか人が勝手に集まり始めて、でそこにこう説明する人いねえのかみたいな話がうちの NPO とかにも来るようになって、いいけどみたいな、ツーリズムにもつながっていきますし、あとはその、日本人って湿地ってあんまり好きじゃないんですね。湿地と干潟ってなんかドロドロして蚊が湧いたりするような悪いイメージしか持ってないんですけど、海外行くと、湿地、そのウェットランドというのはものすごい評価の対象なんですよ。特にヨーロッパ はアメリカはですね、生物がこう再生する源みたいな位置づけなんですよね。なので湿地とかいわゆるウェットランドほど価値があるところはない。その食べられるものも取れるし、常にこう水際なんでいろんな生き物が撹乱されますけども、すぐ再生してくるという、そういうプラスのイメージを持ってる環境形態というんですかね。なので日本人とはやっぱり感覚が違うんですね。なのでウェットランドを好きな人たちが集まるようになってきました。そうなるとですね、意識の高い方、特にヨーロッパで言うと、その爵位を持ってたりとかですね。
そう、なんかね、あ、ことなんかすごい人がいっぱい来る、なんか。
すごい人がだいぶ来るようになってきて、で、カバン屋さんで、ちょっと私はあんまり詳しくはないんですけど、カバン屋さんでルイ・ヴィトンというカバン屋さんってご存知ですかね。あ
はい、もちろん
れ、
で
なんて
す。
言うんですか、ブランドって言った
ブ
らいいんです
ラン
か、
ドで
カバ
す。
ン屋
カ
さん。
バン屋さんというよりはブ
カ
ラ
バ
ン
ン屋
ド。
さん。
ブランドですかね。ルイ・ヴィトンさん、ルイ・ヴィトンさんがいるんですよ、世の中には。ね、今もう代が変わりましたけども、うちに来られたのは5代目のルイ・ヴィトンさんで、ね、パトリック・ルイ・ヴィトンという名前の方、
襲
まあ、
名
ルイ・
な
ヴィ
ん
ト
で
ン
す
さん。
ね、ルイ・ヴィ
まあ、
トンって。
直系ですね。
直系や。
直系というか、当主というか。で、その方、まあもう個人ではあるんですけども、まあ、モネ地区に来られてですね、まあ、海をご覧になられたり、また湿地にご案内したりして、まあ、日本人との感覚がちょっと違うとは思うんですけど、ぼそっとその湿地とか海を見て、真顔で「おう、禅」って言ったんですよね。
全体の全体、
驚きの端子というか、その「おう」って驚いて、こう禅という。ちょっとよく分かんなかったですけどね。
まあ、そういう、彼らの考える、その点の感覚、まあ、ジャパン。
そうですね。特にフランスの方なんで、哲学をすごく重ん
そうっ
じ
す。
ていらっしゃるので、そういうものを見ると、日本人の禅寺の禅とはちょっと、日本人が考える禅寺の禅とはちょっと感覚違うかもしれないですけど、おう禅って真顔で言ってたんで、とりあえずイエスとだけ言っといて、何言ってるか分かんねえなと思って。
なんかそのね、意識がほらずれてても別に対立しなくてまあいっかみたいな、なんかそのゆるさっていうかね。
そうですね。禅という単語の中にすごいこういろんなものが入りすぎてて、すべてを理解できなかった私の落ち度ではあると思うんですけど、そういうクラスの方が目的地として来られるような場所に今なりつつあるので、もちろんそういう方が来られた時に広報とか打てないですよ。警備もついて一緒について来られるので、こういう方来ましたみたいなことは言えますけど、こういう方来ますみたいな話はできないんですよね。来た後にお話はもちろんできるんですけども、そういうそのグレードの高い方を対象としたツーリズムというのは、ここの地区ではできそうだなと思ってですね、まあ、もうすでに来られ始めてるというのがあるので、そこの素地を整え、まあ、例えばちょっとトイレをきれいにするとかですね、程よい衛生環境というのはやっぱ大事なんですよね。
そうですね。
あまりにも汚すぎても、震災直後ぐらいだったらいいんですけど、10年以上経ってますんで、ある程度こう衛生ってい
そうう です
のが大事。
ね。
ね、なので小林さんに設計してもらったスイッチもですね、そのために今は活用されていて、ここで食事を提供したりとかですね、お休みいただいたりとか、まあ、お話をさせてレクチャーをさせていただいたりっていう場所に今なってますね。本当にあるので、目の前が海なんですよ。 で扉開けて2歩で海に飛び込める
もう、あ、ボン。あのフェンスっていうか手すりも作ってないから、
ね、そうなんです、手すりないんで飛び込めるんですよね。そういう場所がやっぱ欲しかったので、本当に小林さんにいいもの作ってもらったなと思って、ただあのちょっとこの後の少し改造したいなっていう気持ちもあって、
はいはい、あのまたダメになってきたら直すので、
そうそう、ちょっとそういうタイミングがそろそろ来そうなので、
わかりました、はい、
改めてお話をぶん投げたいと思います、
はい、ぜひぜひ。
はい、
やっぱり生き物の中でも人ほど変なやつはいないんですよねっていうのが実はあって、いろんな生き物をこう仕事でいじりますけど、あの人ほどこう多様性に富んだ生き物、まあ、順応性に富んだ生き物はいないんですよ。で、自然を壊すのも人ですし、それを再生させることができるのも人ですし、あと無駄に学び取れるところも人の良さですし、あのもちろんマイナスな面もありますけども、その人同士をこうつなぐ、まさにあの間という空間がこの窓場という空間にあるのかな。それを小林さん作ってたのは、あれ10年前にこんな人だったかなと
自分で気づいて
た。建築屋さんとか大工さんたちと飲んでて管巻いてる感じのイメージしかないんだけど羽はどこですかみたいな。あっという間に10年過ぎましたけど、ねえ、いやなんか久々に楽しかったです、ありがとうございました。
いやこちらこそ、
はい、
いや本当、うん、よかった、面白かった、
面白かったです。じゃあ本日のゲストは、漁師のでいいですかね。漁師の畠山誠さんでした。誠さんありがとうございました。
はい、どうも
ありがとうございました。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。じゃあちょっと振り返り会、はい、ざっくり
終始アフタートークみたいになって
て、そうです、うん、こっちだったんだって、
そう
最初の方です。
面白い、本編全然変わったし。
いやでも今日も本当面白かったですね。
そうだった、
ね、また誠さんのキャラがいいですね。
いいでしょ、そう本当にね、もういや自分漁師ですから、あのもう何でもいいんですみたいな感じ で言いながら、でもちゃんとやっぱこうさ、言葉はそうやってラフに言うけど、
うん、
まあ、しっかり考えてるよ、でちゃんと自分で見て、
うん、そうそうそう、いろいろされてきたからこそ の,
そ
あの
そ
でもいいっていうのなんだろうなって思って、そうそうそう、裏側もちゃんと見えるから、
そうそう、だからなんつう の, あ, のあんまりこう震災のこととこっちは、まあ、まあ直に体験してないからこう、うんうん、少しさ、あのなんていうの、遠慮しながらその表現、ちょっと腫れ物に触るじゃないけど、
うんうんうん、
そういう表現を、まあそれは思いやりでねあるけども、うん、でもほら誠さんが、いやまあ楽しかったっすよみたいな、楽しかった、別にそれはさ、やっぱあれで亡くなってる人もたくさんいるしっていう、
誠さんのだって記事見てたら知り合いも亡くなってますよね。
いや亡くなってるよたくさんだし、やっぱそれをさ、こうなんかどっちが言い悪いじゃなくて2種類あるじゃん、それをこう、まあ、すごいもうこんな体験はあの二度と誰にもさせたくないのでみたいに、こんな大変だったんだって、それをこれでもかって伝えること、まあそれもちろん大事だけど、
うん、
でもなっちゃったものはしょうがないから、そこからどうやって生きていくかっていう時に、まあああやって、まあ、ポップにするっていうか、
うん、
あれも僕はすごい大事だなと思う、うん、あれやっぱ体験した人だから言えるし、なんかやっぱでも中にやっぱああいうことをこうあの揶揄する人もさ、
まあそうですよね、
いてさ、
そう、に大変だったのにとはなる人も、
そうそうそう、うん、なんかそんな軽く言ってみたいに、だからすぐそうやってなんか対立構図にね、あのしがちだけれど、
うん、でも経験してきたことの重みは同じですから、
ね、そうそうそうなの、そうなの、
表現が
違う、無用な評価はいらないなって、
うん、
その評価なんて評価したってあの山じゃ生きていけないからねっていうのもあるし、
そうそう、自然体験って言ってたのがちょっと、
そう、
なんかあの誠さんが災害のことを、津波の 3.11 のことを自然体験イベントって、
あ、そうそう言ってたよね。そうだから、いやあれってやっぱりもう大事だなと、そういうふうに言えるっていうのはね、こうなんていうのか、過剰、それこそ俺あのあれ 保護してると思う。保護というか、こう、震災っていうもの、まあ大事なんていうかな。皆は悲しむべき、こう、ものだみたいに囲い込んじゃって、触らずみたいな感じになってるけれども、うん、なんかやっぱそれだけ、なんだろうね。やっぱああいうポップに言うってことは、俺はすごいいいなと思って、
う
まく言えないんだけど。
そうですね、なんか誠さんと話してみるとこう違う側面から物事を見れる気がするから、なんかそれによってこう震災はあれをきっかけ、あれがあったからこそ人の強さだったりができた、
そう
見方もできますよね。
そうで、あとやっぱ言ってたけど、やっぱりそう、もう壊れてから絶対壊れたりなんだりするから、そこから直していくって話、あれは本当まさにそうだなって思って、そう、でも今の世の中って壊れないように作るじゃん。
そう
壊れるのは悪いことみたいになるし。
うん、
そう、いや、また学びが増えました。
いや、増えましたね。
ね。
いや、面白いです。
いや、なんかさっきの誠さんの話じゃないけど、いろいろそうやってこう、なんていうか、あ、こことここつながったら、さっき の仲間って言ってたじゃないですか。
うんうんうん。
そう、あの感覚すごいわかるなと思って、こうやっぱただの組織っていうか、そのチームよりももうちょっとこう血の濃ゆいっていうかね、
うんうん、
思想というか、まあ運命共同体じゃないけど、
うん、
そう、いや、それはすごい大事だなってやっぱり、うん、そうなの、面白い、
いいですね。あ、暮らしの手帳を買いましたよ。
34本買った、
はい、宮古島にもあったんで買いました。
あ、すごい、
初めて。
いや、そう、僕も実は初めて買って、
うん、
なんかやっぱなんかね、いや、あれすんごい評価、なんか評価っていうか、あれ大塚さん出てくれた人もすごいなんか感動しましたって言って、いや、この的場チャンネルは人を幸せにするポッドキャストですって言ってくれて、すごい、だし、彼を連れてきた、ここによく来る、やっぱまた同級生がいるんだけど、それもね、やっぱすごい、いや、これ神回だねって言って。
いや、そうなんですよ。リボーンにもライターさんがいて、うん、記事書いてる人がいて、
はいはいはい、
その人に伝えて、聞いてもらったら、もう本当感動しました。
うん、
同じように言葉紡ぐものとして、すごいこう、なんか腑に落ちた内容だったって言ってて。
そう、あれはすごい、だからよかった。やっぱ、北川さんの言葉がさ、本当にこう、なんていうかな、まあ自分でそれこそ借りてきた言葉じゃなくて、ずっと考えてる言葉だから力強いじゃない、喋り方も、うん、そう、あれやっぱね、良かったな、
うん、
ね、嬉しいよね、ああいうのができて、
ね、そうですよね、またもっとこれからのゲスト、
なんかそれをやって、あれの後書きとか読むとさ、やっぱちょっと感慨深いわけ。
そうですね。でも暮らしの手帳ってものが私の頭の中にあったんですけど、あれを通して、
ね、そうだよね。
買うって多いから、ね、
さっきの誠さんの言葉が化学変化が起きたわけだ。いや、すごいね、アメさん。武田砂鉄さんの本も買って、暮らしの手帳が、なんか、全く今までね、全然こう、違う世界のところがつながって。
K-POP とかだったんだよ、本当に。今デビューした K-POP、これチェックみたいな。
すごい。面白いね。
全然違いますよ。うん、
でも、そうやっても、その、柔軟性はやっぱり、まあ、ある、やっぱ、まあ、若さっていうか、
うんうんうん、
あるなと思う。その、気軽にこう、ちゃんと、まあ、あれもこれも、あれもこれもじゃないけど。
でも、結構、私も結構、あれもこれもです。なんか、そんなに嫌なものってないので、
知
らないだけなんで、知ると、あ、面白いみたいな感じで。
なんかその感動に素直にっていう素地はあるんだよね、きっとね。
うん、そうですね。
いや、さっきのさ、俺塾の話聞いてて、間違いを怖いっていうか、間違えることを過剰に怖がるって、いや、結構やっぱあれは大人の責任だなと思っちゃうんだよね。
うん、
何でもかんでもこう、
そうなん
だ、いいなってやっちゃうから。とりあえずやってみようができない。
そう、でも自然の中に行ったりすると、そういう間違いって起きるっていうか、もう間違いも何もない世界。
そう、もう間違い、何言うなら全部間違いだらけだから。
そう。 なんかそういう体験がみんなないからなのかなと思ったり、まあ、学校の先生とかも、まあ、教育の親とか、まあ、
え、それは宮古での
都
話。
なんですよ、そうです、そうで
い
す。
やだ
で
から、
も宮古の子も自然の中行かないですよ、全然。
そうそう、なんかね、誠さんの記事もあったけど、だから田舎だって子供はそういう、例えば包丁も握ったことなければ、魚も触ったことないみたいな、だから、そうなんだよね、今だから、そんだけネットがつながって、SNS でつながってるから、変な話、田舎と都会の差って、情報
そう。
ではないんだよね、違いは。
だから
そう。
逆にみんなうちにこもるっていうか、
そ
ゲーム
う。
する、でオンラインでみんなでつながっ
あ、
て喋りながら
う
ゲームしてっていう生活が普通なんですよ。
ね、いやだからね、いや、それはやっぱそれを作ってるのがこの先代と、まあ大人だからさ、こう、まあ、大人の責任、まあ責任っていうか、そう、そこはなんとか、でもなんか変わっていく気がするんだよな。ただそういう人たちが大人になった時に、社会、どういう社会を作っていくのかっていうのは、ところ、まず、俺なんかおじいちゃんになって、アミさんは中年になってっていう時に、どういう社会になっていくんだろうねっていうか。
そうなんですよね。なんかその普通に中学生とかが、なんていうネットの記事とかを切ったりするんですよ。こう、
切るってどういうこと？
なんていうんですかね。それに対して普通に自分の、もう世間一般に言われても、例えばフジテレビとかのこととか、これってこうだよねって決めつけて、口にすることも多くて、でもそれってネットの記事そのままなんですよ。そこにもちょっと危機感という
タイトルだけ見て、なんとかなんとかで、
か。
あ、これってこうだよねって言って、ダイジェストで終わりにしちゃうってことだよね。
なんかね、それこそ経験した言葉じゃないことを、でも平気でポンって人を切っちゃうみたいなところはなんかあるな、人だったり物事を切るっていうのは中学生でも見えるなと思って。
切れちゃうんだよね、今って気軽にね。そう。
なんかそうで、今ちょっと私は塾5教科対象の5教科を教える塾やってるんですけど、宮古にいるからなんか体験系の、今誠さんがちょっとやってるみたいなことをやりたいなと思ってて。
ああ、いいね。だからいいんじゃない？もうサンゴのとこ連れてって、このサンゴどうしようもないんだよって言って、みんなさ、こう大人はさ、よくしようって頑張るぞっていうことを言うかもしれないけど、いやもうこれそもそも人間どうしようもないからっていう。逆にそういうね、こう、みんなほら、大人って道徳的なことを言ったりさ、まあ、子供からすれば綺麗事なとこもあるわけで、理想論もあるけど、そんな時にさ、いやもうこれ無理って、どの道無理だから、まあもう違うこと考えようみたいな、そういうのってやっぱ子供からすれば、新しい物差しがさ、出るわけだしさ、その答えを与えるんじゃなくて、なんかその違う発想をね、
そう
こう、
ですね、そう、やっぱそれをこう培うのって自然かなって思うん
そう
で。
だね、そうだね。まあ、それのでも一番やっぱ難しいのは、多分ね、二言目にはめんどくさいって言うと思うんだよね。そういう、
そうですよ
す
ね。
ごいこう、やっぱり時間をかけて何かするっていうことが今ないから、そう、退屈にやっぱ耐えられないところがあるから、だからずっとスマホ見たり、ゲームしたりで、ぼーっとするとかが、自分から能動的にやれない。もっと瞬間的に楽しいことっていうか、刺激するものがあるかもしれない。でもそれが都だね、本当に。
宮古でもそうなんですよ。だから結
い
構
や、
危機なんじゃないかなっていろいろ思
ね、
ってますね。
なんとかね、まあ、そういう意味では、やっぱこの番組、やっぱ長く続けるといいことあるかもね。
ある
なん
と思
か。
いますよ。例えばなんかこれをね、このテキストにするのかとか分かん
そう
ない
だ
で
そうだ、この前言ってたもんね。
す。なんか体験に落とし込むのか分かんないです。
いや、なんかさっき、誠さんもさ、オチなくていいんですかって言ったけども、なんかオチがないことってすげえ、なんていうのかな、なんかみんな不安になるとか、なんか、パッケージで不安に思うだろうけども、逆にオチがないっていうことをさ、これは体現してるじゃん。なんかその存在を、そういう子供たちとかがさ、知ることで、何もこれ教えてないと。この番組は別に何かこう説教垂れてるわけじゃなくて、なんか大人がなんか好き勝手喋って、 やって何かを伝えようともしてないみたいな、ただ思ったことを垂れ流してるっていうことに触れるっていうのも、何言ってっか分かんないけども、なんか面白そうだねみたいなのだけが伝わるでも面白いかもしれないしね。
うん、うん、そうだと思います
ね。いや、
すごい収録ごとでなんか未来がまたどんどん
広がってますよね。本当に、いや本当にこれ面白いな。だこの前はほら、この後どうなってったらいいかみたいなので、うんうん、まあ、なんか続けたいみたいに言ったじゃない俺、
は
い、であれもだから、まあ、考えてたっていうか、あの時にこうパッと思って口をついて出たんだけど、うんうん、確かに続けたいって本当に思ってるなって、その後しみじみなんか反省
、
これが、いやこれがだからやっぱ5年後10年後とか、まあなんか続いたらそれはそれで面白い。
面白い。
それこそそうやってさっきのあの植樹祭もそうだけど、まあ文化とかそういうのって意図せずきっとできる
ん
だ。
うんうんうん。
だからふとね、そう10年20年後にパッとなんか的場今日は500何回ですとか1000何回ですみたいな。ちょっとなんかそういうのがあったら面白いな。
うん、面白い。うん。いや、いいですね。
うん、
はい、じゃあありがとうございます。
はい、ありがとうございます。